1周年おめでとうございます。 Congratulations 昭和荘、はい。なんかチル兄さんとツル兄さんがね、お二人のもう兄さんコンビでね、なんか勝手に兄さんコンビって呼んでますけども、昭和荘が1周年経ったということだね、その放送を受けまして、今更ながら、私も、お祝いの言葉をちょっとこの場でね、寄せたいっていう気持ちになりまして、まだ農場の片隅から撮ってるところでございますけども、なんかねこういう記念日に疎い私ってダメよねっていう、そもそも私も、別番組でね、クロキャストっていうあのポッドキャスト番組の方やらせてもらってるんですけどね、いつから始めたのかっていうのも全然覚えてない。ですんでね、もう何週、そうね、自分のポッドキャスト番組を一体何年続けてきたかっていうことすら、もう私自身が分かってない。っていうかね、そもそもなんかポッドキャストでね、一時そういうのをこうね、なんか祝ったりするっつうのもなんなんですけどね、そういうのを抜きでもなんか気軽に楽しめるっていうやつがポッドキャストのいいとこなんじゃないかなってね、なんかそこら辺のね、なんかきちんとしたね、あの枠にはまったラジオ番組みたいなね、そういうものじゃないじゃないですか。特にこの昭和荘っていうのは非常に自由にやらせてもらってますよ、私も。ですんでね、本来なら、そういったことね、そういったこと気にせずに好きなものを配信すればいいんでしょうけども、なんとなくね、昭和荘っていうものに対してはね、いろいろね、始まったばっかりの頃、ドタバタしてたようなこともありましたんでね、あの頃を思えば、いやー1年経ったもんなんだなって。でですね、実は私今非常に瞑想しております。一時期はね、なんかちょっとここでしかできない小芝居みたいなことをやってみようとかっていうね、なんかそういったことやってみたりとか、またあるいは一時期なんか映画の話をフューチャーしてやろうなんていうね、誰かがなんか映画番組やってたんですけども、映画番組じゃないや、なんか映画を紹介する部屋があったんですけどね、このかつてこの昭和荘には。でもその方が急に退出されてしまったということで、もう誰かちょっと映画の話続けませんかっていうね、管理人のヒゲフリディさんの声かけに合わせて、私なりに何本かそういった私なりのなんか好きな映画についてもいろいろベラベラと喋らさせてもらったわけなんですけどね、でもそれもそろそろあのネタが尽きてはいないんだけども、私の映画好きの話を聞いてて誰が楽しいんだろうって、なんか若干ね、ぶっちゃけてあるんですよ、それこそ先日のさ、バックトゥーザフューチャー2のさ、こう未来に飛んできた日と同じ日ですよみたいな記念みたいな、なんかそういうのあったじゃないですか。あれに絡めたなんかこうタイムパラドクスもの的なね、話について延々と喋ることもできましたし、また未来のねテクノロジーのことでのね、なんか人工 AI みたいなねのこととかね、またあるいはそうね、映画の話もう特にね、ここ最近の私、あのキアヌ・リーブスに関してはね、もうベラベラって喋ることできますよ、最新映画来てるじゃないですか、ジョン・ウィック、あのバイオレンスヒットマンもののキアヌ・リーブスがめちゃハマってるぜっていうことでね、なんかどうも柔道を絡めたガンアクション、ガン体 なんだっけあ、なんか忘れた、なんですね、なんかそれが見れる、しかもあのなんかこうひげもじゃもじゃのね、あのスキャナーダークリーに出てきそうなキアヌ・リーブスが帰ってきたっていうような感じのね、これも、せっかくだからちょっとキアヌ・リーブスのこともうちょっと語ってみますか。あのキアヌ・リーブスね、それこそビル・アド・テッドの大冒険 でね、なんか若い頃こうやってデビューしてね、最初の頃ね、あのコメディタッチな映画によく出てたその彼だったんですけども、まあそれがね、まあ皆さんもご存知のように、まあまあマトリックスですよね、あれでもう完全カンフーやらガンアクションに彼自身が目覚めてしまって、まあ以来まあそういった系統、いや違った、その前にももう随分前にもポイントブレイクっていう、あれ日本語タイトルはハートブルーだったっけかな、なんかそのようなあの刑事アクションものにも出てましたけども、まあ、とにかくですよ、はい、そういう映画が非常に似合うキアヌ・リーブスなんですけども、で実はですね、私の妻、まあ、アメリカ人の妻なんですけども、キアヌ・リーブスはガンアクションよりもむしろあの人は恋愛映画にこそ似合うだろうって言ってね、上げてくるのが、まあ雲の上を散歩、ウォークインザクラウドだったりとか、レイクハウス、あるいは何だかイルマーレっていう、なんかこれもちょっとしたタイムパラドックス的なもの要素の入った映画なんですけどね、サンドラ・ブロックとのね、あのスピード以来の、再共演っていうんですかね、っていう映画、あの恋愛映画もね非常に良かったんですけどもね、でもまあ妻がね、もう何よりもこうおすすめするキアヌ・リーブスの映画、ね、あの恋愛映画といったらスイート・ノベンバーですよね、スイート・ノベンバーで出てくるこう何ていうかね、もうネタバレしていいのかな、実は重い病気にかかっていて、余命いくばくもない、シャーリーズ・セロンを扮するキャラクターと、何ていうんですかね、こう淡く切ない恋、うん、で大抵ねキアヌ・リーブスが演じるキャラクターっていうのが何ですかね、あの非常に自己中ではあるんだけども、もうどこかしらに何かちょっと物悲しげな、なんでしかもなんとなく報われない感がすごく漂うような男を演じてるわけなんですよ、何かにつけて、そこら辺あたりがね非常に妻の心をくすぐるって言いますのは、これ実はねキアヌ・リーブスの実生活ともね非常にリンクしてるってね、実際ねそのキアヌ・リーブスが本当に好きでずっと長年付き合ってたその彼女ともなんかね、まあそういうね非常に悲しいねなんかこう別れがあったりみたいなことがね、まあ、まあ、あの詳しくはあの皆さんそれぞれでねあのウィキっていただければいいと思うんですけども、まあ、そういうね実生活でもそういったねなんか寂しい過去があったりするっていうのが、それがね非常に映画に反映されててね、味わい深いんですよね、ですんで恋愛映画をやらせても非常に甘いマスクでねなんか女をメロメロさせて、でしかもガンアクションにね、なんかカンフーアクション、本人ね本当にねカンフーアクションが大好きらしいですけどね、で子供の頃からね本当日本の特撮映画とかも非常にね好きで、特に仮面ライダー1号やってた藤岡弘さんに対してはねもうなんか並々ならぬ思いを持っていらっしゃるということでね、でそのねなんか藤岡弘さんとなんか一時期なんかこうたまたま日本のねなんかこう映画のプロモーションでこう来た時にその藤岡弘さんとねばったり会って、でそれねなんか「ああミスター藤岡ナイスミッチュ」みたいな感じでね、非常に本人もね感動されたっていうぐらい、なんかその特撮アクションみたいなものが大好きだったキアヌ・リーブスが、でもマトリックスでもカンフーアクションまでね、なんかそれをね、まあこうごめんなんかあのだいぶちょっと熱入りすぎたかなちょっとこの辺編集でバッサリカットした方がいいのかな、あれちょっと待って、あれ1周年おめでとうの話してたはずだよね、俺なんでここまでキアヌの話でこう熱く語っ、というぐらい、何の話だっけ、そう、あのそのぐらい映画の話をすることもできたんだけども、だけどもなんかそういうキャラクターっていうのもね、もう今のねなんかこの私の暴走っぷりで、まあ、これ聞いてる方ね、もう大半の方はねもうドン引きされたと思いますけどもですんでね、そのキャラクターもちょっとここでね展開するのはどうかなってちょっと考えちゃったりしてるんでね、ですんで、今私は昭和層とどう向き合ったらいいんだろう、ちょっと悩んでるところでございます。もう何でしたら、英語しか喋らないとか、それもおかしい、Yes, I can speak English 違うな違うな、そんなん受けそうにないよな、どうしたらいいのかな、でもねなんていうのかね、いろいろ新しいことにチャレンジしていって こそのなんていうかね、昭和層の盛り上がりだと思いますんでね。まあ確かにね、あの鶴兄さんやチル兄さんみたいな、ね、そういったあのコラボとかね、そういったこともまあやりたいなと思いながらも、なかなかね、お互い忙しかったりするとこうスケジュールが合わなかったりするっていうのもあるでしょうし、ね、なんかメガタマーニさんとね、トミーさんみたいな、ああいうね、なんか楽しい対談とかもね、できたらいいなーって、羨ましいなーってちょっと思ったりはしますよ、正直、しますけども、まあいいか。まあ、とりあえず、1周年おめでとうございました、コングラチュレーション。引き続き、頑張って喋ります。はい、おいじゃまた。